もしもし。
あ、もしもし、こんにちは。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
はい、52歳です。
52歳。結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
61歳です。
61歳。
はい。
今お二人で暮らしてんの？
いえ、息子、一人息子がおります。20歳です。
20歳ですか。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？はい、
息子のことなんですけれども、
はい、
高校2年生の終わりか3年生の初めぐらいから、
はい、
頭の中に文字がわーっと入ってくるっていうようなことを言い出しまして、本人が自分で調べたところ、侵入思考っていうらしいっていうことを申してまして、
文字が入ってくるっていうのはどういうこと？
例えば神社とかそういう神聖なところで思っちゃいけないような悪い言葉がわっと押し寄せてくるっていうようなことを本人は言ってます。
高校生の頃っていうのはそれは悪いことをいくらだって、はい、口に出さないけど思ってますよね。
そうですね、私も別にそれを例えば犯罪行為とか口に出して言ったりしなければ思うのは自由だよっていうふうには言ってるんですけれども、
うん、
なんか自分でそう思うこともなんとなく嫌だっていうことで、ここ1年ぐらいなんですけれど、スマホの画面や紙に思い浮かぶ言葉に似たような全く意味のない言葉を画面いっぱいに出しまして、それをいつも見てる状態にしてるっていう感じなんですね。で、本人に昨日それを見てると落ち着くのって聞いてみたら、画面とかの言葉に置き換えると嫌な言葉が後に残らないからみたいなことは言ってたんですが、ただ食事中とか道路を歩くときとかもそのスマホの画面とかを広げっぱなしにしてるので、今後社会に出ていく上でそういう風な解決方法でいいのかなっていうふうにちょっと思いまして、お電話させていただきました。
今言ったように高校生の頃っていうのは社会的には大変恥ずべき言葉というのを口に出さないけど思ってますよね、
はい、
だけど我々は心の中までが全部社会的に適応しているわけじゃないですから、
はい、
心の中の本当に思っている言葉っていうのは、
はい、
社会的に適応している言葉ではないんですよね、
はい、
本能衝動の防衛という言い方をしてるんですけれども、
はい、
本能衝動の防衛という意味で、はい、そういう悪い言葉っていうのは、
はい、
言ってはいけないけれども、
はい、
社会でうまく生きているっていうことはその本能衝動の防衛と社会的適応性がうまくバランスをとって生きてるわけで、悪い言葉を言葉の中に思ったからってそれが高校生としてもおかしな子供になっちゃったってわけではないですよ。
まあ私もそれはそう思ってるんですけれども、
うん、
なんか本人としては例えば神社とか本来であればお祈りするようなところでもなんか悪い言葉で思ってしまうとか、そういったことを言ってましたね。
あなた自身がものすごくこういうことをすべきではない、人間はこういうことを考えるべきではない、というようなこうべきの暴君の教育が少し行き過ぎてるってことはないですか？
そうですね、もともとちょっと不安が強い子で過干渉ではあったかなとは思いますね。
あなたは過干渉って言いましたけど、こういうことはいいこと、こういうことは悪いことっていうことをすごく厳しくやっていたっていうこと？
うんうん、そこまで厳しかった。でも結構いいこと悪いことははっきり言ってたかもしれないですね。
いいこと悪いことははっきりしてもいいんですけれども、
うんうん、
あくまでもいいことっていうのは状況を超えていいことっていうのはないし、状況を超えて悪いことっていうのはないんですよ、
うん、
常に社会の中で生きている社会的な許容範囲と社会の中そのもので生きるのが人間にとって本能の否定になりますから、本能衝動の防衛とその2つを うん、うまくバランスを取るというのが最も正常な生き方なんですよね。で、あなたのお子さんの場合には今の話を聞くと、もしかすると社会的適応性の方が先行しちゃっていて、本能衝動の防衛の方がうまくいってないのかもしれないですね。
そうかもしれないですね。
で、今なんか大学生で問題を起こしてるんですか？
いえ、真面目に通ってます。
で、別に何の問題も起きてないわけです。
はい、ないです。
で、今日のあなたの相談っていうのは、なぜそういうような大学生になってしまったかということね。
そうですね。
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今お母さんの子相談ですけどね、
はいはい、
コミュニケーションがないんです、親子で。
あ、そうですか。う
ん、なぜかというと、先ほどね、お母さんこうだよ、いろんな話しますね、
はい、
それを聞いたあなたはだんだん怖くなってくるんです。この子は何を考えてるんだろう。彼が全くね、別の世界に行ってるんではないかという、あなたの恐れがですね、はいはい、今日の相談だと私は思ってるんです。
そうです、それはそうだと思います。
はい、じゃあちょっといいですか。まずね、はい、と思ったのはね、
はい、
お母さんこうだよ、こういうことあったんだよって喋りました。
はい、
お母さんの話し相手は、はい、私もそれはそう思っているんだけどって言ってるんです。
あ、
よくおっしゃってますよね。これ一番のネックなんです。はい、子供にとっては、うん、お母さんそう思ってるってどういうこと。子供が相談するときには、はい、具体的に話してくれるか、それとも心を開いてくれるかなんです。例えばですね、
はい、
子供が話したときに、この子何考えてるのって思うとき誰でもありますね。その時、
はいはい、
なるほどね、そう思ってるんだ、そうかそうか、そうよねっていうことも大事なんです。まずこっから子供が恐怖心から、あれ、お母さん理解してくれてるのかなって感じがするんです。でも私もそれはそう思ってるって言ってしまうと、はい、僕は怖いのにお母さんそう思ってるって言うなら話はないですよね。
あ、そうですね。
往々にして子供とのコミュニケーションでやってしまうのは、はい、理解して、あなたはそれはねとかね、やってしまうんですけども、お母さん自身が基準です。この話を聞いていて私答えられるかしら、困ったなと思った時は、その時使うことは、そうなの、そうなんだ、そう思ったのねっていうことで、詳しく聞かないで子供がどんどんどんどん心をほどけてきますから、それを待つことも大事なんです。
そうなんですね。
ほら、今そうなんですよ、わかります。
なんかこう、ちょっと私には答えられない質問を息子がちょっと高校生の時とかも結構してきて、例えばこの世の中が仮想空間だったらどうなるんだろうとか、心と体が離れたら人はどうなるんだろうとか、なんかそういう質問をされることとかがあって、ちょっとなんて答えていいんだか分かんないこととかが。
親は子供に正しい答えは数学とか物理とか理科のようになら別として、心の問題の時には答えはないんです。まず聞いてあげることなんです。聞くっていうことは具体的ではなくって、今何て言っておっしゃいました。
世の中が仮想空間だったらどうしよう、
そう言ってましたね。それで、そうなんだ、そういう世界が見えるんだ、って聞いてあげるだけです。どんな風には言わないんですよ。
あ、そうか、私結構詳しく、なんでそう思うのとか結構
突っ込んで。いや、そうしたらね、本人怖いんですから、そうなんだと。子供は、お母さんはって、お母さんの時はもっとね違う方でね、それぞれに成長するにはそうしていろんなことを考えるんじゃないかな、それで、って聞いてあげるんです。それが一番子供にとっては、あ、僕怖い話はしてないんだと、お母さん聞いてくれてる。でも聞くってことを真剣に真面目にっていうことで追求していくんですね。具体的に絵を描いてごらんとかね、もう怖いから、それが一番の条件です。コミュニケーションがないんですねってのはそのことなんです。
あ、なるほど。
それからね、もし答えられた場合に、はい、私はこう思うんではなくって、はい、お母さんはね、今のその話を聞いてね、こんな感じしたんだけどって言うんです、具体的に。
あ、
そうすると、僕その話じゃないよ、違うよ、違うんだって、それまた終わるんです。 そしてなるほどね、そう思ってたんだ、そうなのって持っていくんです。で最後にね、お母さんはそれ分からないけどちょっと教えてくれないって、それは分からないけどって言った方がいい、それとも分かったよだからこうするよっていう、お母さん今どっちを求めてるのって聞いてごらんなさい。子供は言います。それをお母さんは何をすればいいのって言われてしまうと、子供は分からないと分からないって言います。
あ、そっか。
コミュニケーションはその人に的確な話をすることではなくって、その子の心を少し転がしてあげるんです。優しく優しく、あるいは揺らしてあげる。だから的確の答えではなくって、子供はこんな考えを持っていたんだってことを知ることが親なんです。で、もう人間ね、心の問題は誰も答えられない。ただ心が軽くなるっていうことは聞いてくれることなんです。
そっか、一生懸命なんか答えを私が見つけてあげなきゃいけないのかと思って、
ある瞑想がね、どうすれば人間心が楽になりますかって言ったらね、違うんだよ、聞いてくれる君という仏があるから僕はどんどんどんどん話ができるんだよ。
なるほど。
要するに子育ても仏教のその聞いてくれる仏も難しい答えを求めてるんじゃなくって、この子はお母さんにそれを求めてるんだと思うんですよ。でお母さんがとんでもない、それが分かるよって言ってしまったら、僕は怖いのにもうお母さん相談できませんよね。そうすると神様に行きますよね。格がないんですもん。あれほど過干渉で僕にいろんなこと言ったお母さんが、僕は怖いから喋ったら、そうなのそうなのって癒してくれればいいんですけども、お母さんも分かるよって言ってしまうと、お母さんもこの恐怖にいるんだと思ったら話できますか。
そうですね。
あなた自身が子供に対して立派な答えはいらないんです。
分かりました。
難しい話だけど分からないけど、でもお母さんとこう話できて嬉しいなとか、あなたがやってる行為が私には心地がいいのよってことを教えてあげることが大事だと思いますよ。
そうですね。話してくれてありがとうっていう、そういう気持ちが大事っていうことですよね。
ね、今気になるんだけどね、お母さん多分心が軽くなって笑ったと思うんですけども、お母さんはあ、そうかと分かったら笑ってしまうんですよ、ね、でもこの息子さんはそうではないので、これからあの子がねこう思った時は、そうなんだ、お母さん気づかなかったからなって感じの一歩引いて、笑顔で今終わらないで、私の場合はね、
あ、はい、
あそうかで、あなたはね一種分かってる気がするんです、でも息子さんはその過程を知りませんから。
そうですね。
ね、だからこれから、そうか、なるほどね、ふーんって話で聞いてあげてください。
はい、
わかります。できたらその時に言葉が詰まった時は、何か飲み物を、同じものを飲みながらお話をするってことは大事なんですね、昔から。ですからまた怖い話かなと思った時には、あなたは何か飲み物を用意して、そしてゆっくりと向かい合って話してください。
わかりました。
加藤先生、帰りますね。
今大原先生のお話は回答ズバリでしたね。大切なのはコミュニケーションです。
そうですね。
日常生活で正しいか正しくないかが先行しちゃわないで、
はい、
コミュニケーションできるかできないかっていうこと。だからこうあるべきとかね、
はい、
こうあるべきでないとか、
はい、
そういうべきの暴君から少し離れて親子で接してください。
はい、わ、はいはい、かりました。肝に銘じます。
はい、どうも失礼します。は
い、ありがとうございました。
べきの暴君は正しいようでコミュニケーションを破壊します。